お子さん的にはその余白をそのデジタルとかもそうですし連絡とか人との連絡とか、うん、そういうこともちゃんと作ってらっしゃると思うんですけど、うん、一番なんか余白作ってるなと思われる時って
はですね、一番で言いますと、うん、お茶の時間。
お茶の時間素敵
ですね。お茶を飲む時間がすごく好きで、温かいお茶が好きなんですけれども、お茶をこう入れて飲む過程であらゆる余白がそこにある感じがあって、いわゆるそのインスタントのカップヌードルとかの良さはきっとカップヌードル側がいろんなことを先回りしてやってくれているから、だからお湯を注いで3分待ったら食べられるっていう利点があると思うんですけれども、うん、お茶を入れるのに必要な道具を並べてお茶を入れてお湯を入れて蒸してで蒸して出来上がったものを入れて飲んで、こう一口目とか特にこう自分の体内に温かいものが入っていく瞬間を味わってはーってなるんですよね。なんかそういう過程プロセスがこういろんなインスタントカップヌードルにはない、すごいいいなって思う余白のプロセスがそこには含まれていて、はーっていうのを味わえるっていう、
味わいっていう感じですね。本当にそれは1日に1回必ず取るようにしてるとかなんですか？
そうですね、朝と晩には必ず取って、間のところでも取ってっていう感じでいくと、自分にとってはそれがこう余白タイムみたいな感じになるので、リセットされたりとか自分の感覚にその物理的にもその温度を感じて、はーってなっていう余白の感覚とかを感じてっていう、そういうものになっています。
まあ、その時に当たり前ですけどスマホは見たりしないでと
そうですね、
もう何もなんか見たりしないような時間なんで、本当、うん、作って飲んで、うんうん、こうちょっと自分と向き合うような時間みたいな、う
ん、そんな感じ でその時に目に映る景色みたいなものが自分自身にとって心地いいものであるとよりいいというか、
はい、
お家の中でお茶とかコーヒーを飲むのと野外でお茶とかコーヒー飲んだり山の上とかだとまたちょっと違ういつも以上の感覚を味わえるみたいなイメージで、お家の中でもこうそのいいなって思う瞬間の時にどんなものを自分は目にするのかっていうところも大切に、う
ん、ちなみにお子さんね、はい、まあ、旅とかに行って山の上とかだったらすごくイメージつくんですけど、うん、やっぱ日常ってなかなかどういうものを目にしてるんですか、うん、画集とかですか
私はお伝えしたんですが、自然なものがすごく好きで、はい、例えば机とかもできる限り本物の木というか何も塗られていない木とか、うん、コップとかももちろんなんですけどプラスチックのものよりもなんかどなたかが土で作られているこう焼き物とか、ガラスもどなたかがこう丁寧に焼き上げたものとか、そういう自然なもので人の手が明らかに介在してあるちょっと形とかいびつみたいなものとかが結構好きで、
もうそのね、はい、自分の身の回りのもの自体がっていうことなんですね、う
ん、はい、できるだけ自然を感じてこう生身の人間が介在してこれが出来上がったんだなみたいなのをが好きなんですね。
確かにお子さんのねサロンは結構作品とかみたいなこともこう何個か、うん、
はい、
オブジェとして置かれてたりするので、はい、そういう空間で味わいながらみたいな、うん、もうすぐ紙コップとかそういうことかではなくてっていうことですよね。
その通りですね。
そっか、そういう時間で余白っていうものをあえてちゃんと一日の中で撮ってるっていうことなんですね、
うんうん、そうなんです。
でもお子さんってやっぱり ね、インテリアがやっぱりとても素敵なので、うん、そこはそういう木のぬくもりとか、はい、人の手を介在した作品とかっていうことにやっぱりこだわってらっしゃる、
うん、そうですね、好きなんですね。インテリアっていうのがインナーテリアっていうもので、
それは私初めて知ったんですけど、インテリアってインナーテリアっていうところの言葉なんですね。
そう、
この内なるもののエリアってことですね。
そういう感じなんですね、はい、なのでできるだけその自分の内側もその自然なものでありたい、体内も自然なものでありたいと思いますし、そのインナーテリアっていうものは自分の外側にはあるものではあると思うんですけれども、建物の内側が自分の思う好きだなっていう風なもので彩られているっていうのはすごく心地いいものなんだと思うんですね。
建物でいうとこの外壁、なのでその中入ったらその中がっていうことですよね、まあ、外壁の色とかもあるけれどっていう、
はい
うん、
そうですね、
なんかそのねお話ししてて、うん、衣食住でどれをまあ大切にしたいかって言った時も、うん、お子さんは絶対に住でっていうところでっていう、
うん、
それ昔から、
そうなんです、昔から自分自身がこうあるスペースとか、例えば勉強机であったりとか、勉強机がノーマルで最初にセットされている状態っていうのが、自分が求めていたものがこう市販で売られているものと自分が求めているものが一致するっていうことはなかなか私はなかったので、
既製品ということですよね。
そうです、そうです、うん、なので既製品でこう自宅に届いて自分がその机でたくさんの時間をそこで過ごすことになるので、机に座った時にどんな視界の中に何があると心地いいかなっていうのをすごく無自覚だったんですけれども、小学校から好きな何かを並べてみたりとか、それが月ごととか季節ごととかに変えてみて、自分の季節感とかもこう味わいつつ、それで勉強の合間にちょっと顔を上げたらそれがあって癒されるみたいなことをやったりしたり、
それってすごい若い時にこうなかなかそれをちゃんとしているのって大人な感じですよね。
そう、
それが分かる、分かってるっていうか、
うんうんうん、
自分の目に入るものが好きなものだと、うん、自分を気分を上げてくれたりとか、
うんうん、
モチベーションを上げてくれるものだということを、
うん、
もうそのね10代の時から分かるって、
うん、
すごいですね。どうしてもこう格好に行っちゃいそうな
うんうん、うん、
洋服とかに行っちゃいそうな10代を、
うん、そうなんですね。
でそれがずっと変わらずにっていうことですよね。
変わらずに心地いいとその時人間は感じる方に、もしかしたら今ゆきさんとお話ししてて感じるのは行くのかなっていうところがあって、もしかしたらものすごい社交的で人と接するのが好きでこう自己プロデュース力が高いとかだった、うんとしたら自らを彩る、
うん
うん、衣服をこういう風にまとうとか、うん、こうするとデザイン的に色的にもいいなみたいな方向に、うん、ゆきさんのように行っていたかもしれないですけれども、
いや私はもう典型的、はい、若い時いいから入った感じなんで、は
い、とても素敵だなと思います。
そうか、そういうちょっと性格の感じも出るんですかね、中か外かみたいな。でも今本当にインナーテリアちゃんとしたいです
いやぜひ、いやすごいゆきさんのインナーテリアすごい素敵だろうなと思います
でもそのなんかお子さんがその本当に自分の好きなものを周りに置いたり、うん、心地いいことを置いたりすることが、うん、結果的に自分を大切にして、うん、自分がこう浮き出てくるみたいな、
うん、
感じがすごいするので、うん、なんかこう今自分が何するか分かんないとか、うん、すごい疲れているとか、うん、そういう方たちにすぐできるもう自分の好きなものしか置かないとか、うん、そういうのすごいいいですね、うんう
ん、すごくいいと思います。
そのでも見極めっていうのは買う時とか選ぶ時にもすごく適当なものを買わないってことですよね、うん、まあいいやこれで、うん、とかってことがあんまりないってことですよね、
うんうん、本当そういう感じです。
やっぱりちゃんといいなと思ったものとか、うん、すぐ必要だからとかじゃなくて、うん、ちゃんと自分と対話しながらみたいな感じですか、
う
ん、
そういう感じです、うん、なのでそれだけかけて時間っていうのも一つのエネルギーですし、そのものに対して何度もこう考えるっていうことも一つのエネルギーですし、そういうエネルギーをかけて自分の手元に来たものっていうのは大切にするものになっていきますし、経年的に一緒にいる中での深みみたいなものとか味が出てくるっていう、なんかそういうものもインテリアというか、うん、例えばもともと何も塗られてない木ってその経年的に出してくるものの深みみたいなのがあったりするじゃないですか、うん、なのでそういうできる限り時間をかけてあげるっていうのも人の関係性もですし、ものを一つ選ぶっていうところにもエネルギーをかけていくっていうのは素敵な作業かなと思います。
その飲食住でこうまあね行って、まあ、外側の、うん、まあ、食って言った時に、うん、今度はお子さんは自然音みたいなことにして自分の内なることをすごくこう研ぎ澄まされてるって言ってましたけど、まあ、食ってなった時もやっぱりそこは気にされてる感じなんですか、
うん、すごくそんな感じですね。
添加物みたいなものっていうのはやっぱりこう自然のものじゃないからあんまり取り入れないようにしてるみたいな気をつけてることはあるんですか。
日常的には基本的にはあまりきっと取り入れてない方があって、それも多分合う合わないというか体の許容量みたいなの人それぞれ多分あると思うんですよね、
はい、
免疫みたいなものであったりとか、私がもともと育った環境が結構自然豊かなところであったっていうのと、農業と近しい親戚関係がたくさんだったので、先ほども人が介在しているっていうのが明らかに分かるっていうものが好きっていうインナーテリアのところのお話もあったんですが、
はい、
子供の頃からこれは誰々が作っているっていうのが分かる環境で、あらゆるこうお米から野菜からっていうのがあったんですね。なのでそのものを食して、例えばお米を食しているんだけれども、その要素に人が入っていて、でその人が私からしてすごくいいなって思う人であったりとかすると、そういう中でのエネルギーが、うん、小さいながらに何か感じるものってあったのかなと。
なんかね、近年だと誰々さんちのトマトみたいな、はい、うん、はい、それをもう小さい時から
たまたまそういう環境で育ったっていうのもあって、うん、それが大人になってもやっぱり味を覚えていて、あの人が作ったお米っていうのがやっぱり食べたいっていう体にももはやなっている。
なるほど。別にね、はい、その既製品を悪く言うわけじゃないですけど、確かに誰が作ったかわからないものと、
うん、
もうこの農家の方のお野菜っていうのだと、うん、
はい、
もうお子さんはこの方の顔が見えるっていうところでずっと成長されて育てられてきたから、うん、もうそういう体になっている
そうなんです。
だからやっぱり理学療法士になられて、
うん、
体を見られて、
うん、
こう今セラピストになるこの流れがやっぱり、うん、ね、
はい、
こうなるべくしてなったみたいな感じの育てられたというか歩まれてるんですね。
いや、もうそう言っていただけて本当にありがとうございます。
今お子さんの中に不純物がないって
いえいえ
っていう雰囲気ですね。でもやられ、うん、今この現代で生きてたらなかなかそんな 100% ってのは難しいかもしれないですけれども、うんはい、意識するだけで全然違いますもんね、
うん、違うんですよね本当にやっぱり、うん、なぜ人が介在しているものが自分自身がいいかなっていうふうに思うとやはりその例えばいわゆるおばあちゃん家に行くっていうふうになった時にそこにはもうお米の田んぼがあって何か作物を作ってるっていう環境があってでそれを実践者として農業をしているその祖母であったりとかみんなのこう生き様みたいなものが本当に作物に反映されるっていうことをこう身をもって体感して知っていて、うん、かつその生き様が本当にかっこいいなって小さいながらに思っていて、うん、なので農業っていうものに対する信頼とかリスペクトみたいな思いとかっこいいなっていう感じがあるのでかっこいいものを例えば身にまといたいっていうふうに思うように、
はい、
かっこいいなっていうふうに思うものを内側に取り入れるっていうイメージというか
そんなに食にもそこまでの思いがあれで今もでもまあそういう気持ちでものを取り入れられてるっていうことですよね、
はい、そうなんですねそんな感じでなのでお米もずっと小さい時からこの人が作ったものをずっと食べ続けていて私はそういう気持ちで食べているのですが作物を育む側もそういう気持ちでこうお米を食べてもらうっていうのはすごく嬉しい体験というか関係性がずっと成り立っているっていう感じ。
でも今聞くとすごい丁寧な暮らしとかいろいろ思いますけど、うん、単純に楽しそうですよね
本当に本当に
この人の食べた、うん、本当食べたいとか、
はい、
この人が作ったお皿素敵とかっていうのが、
うん、
生活に満ち溢れてたら、
うん、
すごい楽しそうだなって思いました。
もうゆきさんその通りでしてなので私はその作物を作っているその方親戚ですが大好きなんですね。けれど会ってはいなくて数年会ってはいないんですがもうお米を通して毎日毎日会ってるんですよね。
なるほど食体に入れてるわけですよね
そうなんです。なので SNS の話とも照らすと、
うん、
人と接点が欲しいとか関わりたいっていう気持ちでそういう情報の中に入っていくっていうのもあると思うんですね。関わるとけれども自分が心地いいなっていうもの一つの中にそれを通して人がそこにいてすでに自分にとっていいな好きだなっていうものが近くにあるっていう状態がそのインナーテリアの中で作られているとその人との関わりみたいなこと自体がSNS みたいなものを介在させなかったとしてもとってもいい感じで関わっていけるっていう感覚があるっていう。
本当ですね、
はい、
お子さん流インナーテリアの作り方みたいなことを教えてもらったような気がします。
嬉しいです、
はい、ありがとうございます。そんなお子さんにねご質問募集したらたくさんいただいたので、
はい、
次回からはそのお悩みにちょっと一つ一つお答えいただきたいと思います、
はい、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
お子でした。
お子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。